EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしていく番組です。今回は特別編といたしまして、ちょっとゲストをお招きしてお届けしようと思っております。EFT ジャパンのブレンズさんをお招きしておりますので、ブレンズさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、今度次に新しく出る、
はい、
船の本についてちょっとお伝えしようと思っております。はい、あとちょっとタイトルだけ、はい、言いますね。タイトルがですね、古代ハワイアンの教え、船、三つの事故に秘められたギフトで、癒しと祝福のホーポノポノ、なんかどこまでがどこまでのタイトルがよくわかんないというところ
なんです。今回すごい長いタイトルになっちゃったんですよね。でもなんか本の全てをこう表しているようなタイトルで、ちょっと3つぐらいに分けて書かれてあるような感じですけど、でも本当はもう昔からあるね、ハワイの素晴らしいこうスピリチュアルな教えで、で、ね、そこの中でこう現代においてね、こうたくさんこう感じ取れる、今でもね、生かされる教えがたくさんあるっていうのがね、それを教えてくれる、そういった本なので、すごく読みやすいし、
ね、ありがとうございます。
もう本当、また今回も素晴らしい役をしていただきまして、ありがとう
ございます。
でも本当ね、たくさんの方に多分ね、喜んでいただけると思いますね。
うん、そうですよね。うん、なんかね、この本がすごく、僕は翻訳してて特徴的で面白いなって思ったのが、ハワイ語の意味から、割とこう、内容を説明してるっていうところが、あって、そこがとても面白い。
そうですね。
なと思いましたね。
うん、なんかもう、ハワイっていう言葉とかね、なんかこう、いろいろこう、もう最近はね、少しずつそういうこう、いろんな言葉とか、ホーポノポノがね、日本でもすごく広まったので、またね、いろんなハワイの言葉にね、こう、ちょっと意識向けてる方たちも増えてらっしゃると思うけど、それのなんかね、こう、普段使われている、ハワイの中で使われている言葉が、こう、すごく詳しく、あるので。
なんか一例で言うと、例えばハワイっていうのは、ハーっていう部分と、ワイっていう部分に分けられるんだって言って、ワイっていうのは水を意味してるんだよっていう、ね、そういうとことかね、その言葉っていうのが、こういうふうな構成になってて、そのそれぞれ意味があるんだっていうのが、とってもこう、理解を、なんですよね、しやすい
ですね。
かなと思いましたね。
それ考えると、私はもともとアメリカで勉強してきているので、日本語っていうのは第二の言葉になるんですよね。だからもちろん、漢字とか、その言葉、そういう読み書きの部分っていうのもほとんど私が大人になってから学んだものなので、そういうふうに考えたときに漢字もそうなんですよね。
あ、そうですね。変が
漢字の一つ一つがね、こう意味があるっていうのがあって、だからそういう意味でやっぱりそういうこう日本とのつながりっていうのをすごくね、こう感じるとこがありますよね。
なるほどね。
うん、
この本の中でもこう、ポリネシアの人々っていうのは、そう、ハワイにやってきて、その一部の方はもしかするとこう、ハワイ、北海道にたどり着いて、アイヌのその、古代の民族になったのかもしれないみたいな話があったり、なんかこうスケールが結構大きいですよね。
ですよね。やっぱりなんかそんなところ考えると、こう日本人がねすごくハワイに憧れるっていうのは、ちょっとねエネルギー的な感覚もあるんじゃないかなって。ただ単にねこう気候が良くてね、こうビーチがあってっていうだけじゃなくて、なんか日本人のねその元々持って生まれたその
精神性みたいな、
その中にね。なんかこう通じ合えるもの、やっぱ結ばれているものがあるのかもしれない。
そうですね。なんかちょっとその辺もこう感じていただけると。なるほど。そう考えると今すごくそのハワイのいろんな、まあ、マッサージもそうですし、
はい、
方向のものもそうですし、そういうのがこう流れとしてこう取り入れられてるっていうのはなんかつながりがあるのかもわからないです、
ね。そうですね。すごくあると思います。だってもうこれだけね、たくさんある国の中で、なんか日本人は特にハワイが大好きですから、それはすごい感じますよね。
なんかこう、単なる観光地、リゾートだけじゃない、こう、もっとこう、ハワイの人たちのこう精神性の深さとかね、そういうのをこう読み取れるところでありますよね。
そうですね。だから、私もね、2年間ハワイに住んでいて、で、もともとそんなにね、その、日本人の方が、憧れるほど憧れてなかったんですよね、私はあんまり。
もう家みたいな感じ。
いや、ていうかもう行くこと自体がそんなにね、こう行きたいという気持ちがなく、まあ、一つの流れとして、結局ハワイに移り住んだところだったので、で、その中で、こう、今まで聞いた、他のその憧れている方たちは、やっぱりビーチが素晴らしいと とか、どこどこのショッピングセンターがねすごくいいとか、そういう話ばっかりだったので、まあとりあえずそこ行ってみようと思ったら、そんなにね2年間もいるとそこばかりねでこう意識いつも向けてたって、お金がいくらあっても足りないとかね、そんな感じですけど、でも実際に2年目に入ってからですね、2年目に入ってからすごくそのハワイの今言ってこの本の中で結構述べられているようなそのスピリチュアルな面で、スピリチュアルな面っていうのは決してねその宗教的とかそういうのではなくて、本当になんかこう自然界っていうか、自然に体が体とかその潜在意識とか自分の意識そのものとか、そういったものがこんな風にこうちゃんとねミックスされてるんだっていうのをこう感じさせてくれるところが、2年目に入ってからいろんなスピリチュアルなスポットとかも回りながら、すごい感じるとこういうことなんだなっていうのをねすごいね体験させていただいて、うん、それはねやっぱり未だに残ってますね。思いもうなんかその場所を思うだけで、あもう一回こうそのエネルギーが感じられるっていう、やっぱこのつながりっていうのは切れないんだなっていうのを感じますね。うん、
この本の中でも出てくるんですけど、そのハワイの伝統的なその教えっていうのはある意味禁じられて、
はい、
もうなかなかその表面的にはもう見られなくなってしまったものなんだっていうところ、はいはい、でもそれがだんだんだんだんこう見直されてきて、
はい、
で先ほどおっしゃった結構あちこちバージングストーンですが行かれた、
そうそうそう、行きました行きました。
そうなると観光客からは見えないんだけど、うん、現地に住んで地に何て言うの足をつけた生活をしてると、はい、だんだん見えてくるものってやっぱあるんでしょうね。
ありますね。だから実際行ってみるといないんですよ、観光客が。
そういう場所にはね、うん、パワースポット
まして日本人がいないんですよ。
ああ、なるほど。
そこにね、例えば私たち私とか母とか、うん、それからちょうど隣に日本人の方が住んでたので、うん、3人でね、幸子さんっていうんですけど、うん、その幸子さんと3人でよくね、パワースポット行ってたんですけど。
パワースポット巡り。
そうそうそうそう。特にここが気持ちいいからもう一回行こうかとか行ってたんですけど、行くとやっぱりそこに数時間、そこに滞在したり、滞在というかね、うん、まあ座り込んだりとかして、お話ししながら、こう気持ちいいねって言いながらいるんですけど、まあ数時間いると、ポツンポツンと誰か現れるんですけども、そういう時でも日本人の方が来るっていうことめったになくて、うん、なんかそう、やっぱり、こういう、まあ、どっちがいいのかなと思うんですけどね、その、皆さんに知ってほしい反面、観光スポットになっちゃうともったいないなっていう反面、なんか難しいとこですけど、うん、でも、なんかすごい、よそでは感じられない。
そうです
ね。力強さがあるっていうのが、ハワイはすごくありますね。
なんかそういう点が本当に、ハワイの文化っていうのは、表面的なリゾートのところから、すごく精神性の奥深いところまで、なんか幅が、ものすごく深いっていうところ
ありますよね。だから本当観光とかそれとか今ね本当先ほどチュンさんが言ったねそのいろんなマッサージとか、うん、いろんなそのハワイのねそのセラピー法とかっていうの今流行ってはいるけども、うん、ただそれをまたビジネス面だけで学びに行こうと思うのとではやっぱりまたちょっと違うっていうのがありますよね。だからなんかそういうこうハワイの力っていうかエネルギーを感じられるその意識するとやっぱり感じれるようになるので、うん、その意識してみようというね、そういう思いで ね、皆さん行かれると、
うん、かもしれないね。で、その意識するというところで先ほどまあブレンダさんご自身もその本を読みになって、うん、なんかこう自分のこう奥深い子供の部分が気づかされるところがあったっていうふうにお聞きしたんですけれども、
は
い
は
い、
そうですね。まあハワイのね、言葉でインナーチャイルドを表すウニヒピリ、
うん、ウニヒピリ、
はい、はい、まあ別の言葉で言うと潜在意識っていうことですよね。でそのウニヒピリってまあインナーチャイルド、私の場合だったらまあ私の妹的存在にもちろんなりますけど、その妹的存在がまだまだその自分を苦しめている。ね、自分をこう、まだ、なんて言うんでしょう、今の生活に基づいてというよりも、過去のものに基づいて、うん、
記憶、
そうですね、うん。記憶の中で、その、まだ傷ついている部分があった。大人の私は、ね、その、うん、もうそれなりに納得したり、その、もうそれは終わったことだっていうふうに理解したり、しようとしていても、内面の方でまた一人で、こうね、じーっとこらえてて、そうじゃないんだ、そうじゃないんだっていうふうにね、こう泣いている自分、がいたんだなっていうのに、今までもインナーワールチャイルドワークとかいろいろやってきたり、もちろん EFT でね過去を思い越していろいろタッピングしたりっていうのをしてきましたけど、またなんか今までになかった深いところに ぐっとたどり着いて、こうそれに気づいた時涙がポロポロポロポロと出てくるっていうような、たど、り着けたのがすごい嬉しかったですね。
面白かったですね。そうですよね。ウニヒピリについても結構こう深く書かれてて、うん、ウニヒピリの部分っていうのは割とこう罪悪感っていうのを強く掴んじゃうんだっていうのが非常に書かれて、はいはい、そういったのは引き寄せの法則にも通じるところがあって、すごくいいものを引き寄せたとしても自分がそれに値しないんだってこう罪悪感を持ってると受け取ることができないんだよねって結構書かれてますよね。
そうですよね。以前チュンさんが前お話ししてたそのね、革の袋を持ってるっていうのを、そこ結構チュンさんがまたちょっと説明されたら、
この本の中に出てくるんですけど、ウニヒピリというのはですね、黒い革の袋を持ってる、
はい、
その私たちの子供の部分はそういう革の黒い袋を持ってて、そこにはこれまでに体験した罪悪感がいっぱい詰まってる、
はいはい、
で暇になった時とかですね、うん、眠たくなった時とかにそのこう袋をふっと開けてですね、こうなんかそこから罪悪感をつまみ上げて、
はい、
ちょっとその刺激をまた味わうみたいなものが書かれてて、あ、これってよう分かるわっていう、
ありますよね。なんかどこからこの考え出てきたのっていうふうに、ありますよね。私もね、ちょっと嫌なことがあったりして、もう自分の中でもう切り替えようと思って意識的に切り替えて他のことをしていて忘れてるつもりがふっと、もうそこ の, その新しい意識の方にも慣れてしまった頃にまた出てくるんですよ。
そうですよね。
だから、ああ、これがね、その黒
い顔の袋が
今インナーチャイルドのウニヒピリがね、こう
言ってくれて、
そうそうそう、これがあるよ、まだこれもあるよっていうふうにね、
そうなんね、
そ
ういうところも書かれてるんですけど、この本の中すごくいいなと思うのは、そういう自分がいる罪悪感をいっぱい持ってるんだけど、やっぱそれを責めるんじゃなくて、大人の意識として責めるんじゃなくて、それをやっぱりケアしていって、うん、大人の部分とその部分をやっぱりうまくコミュニケーションを、ね、取っていきましょうっていう、そのいろんなワークも通じて、そういうのが書かれてるのはすごく面白いところだなと思います。多分役にお役に立つところもたくさん、
たくさんありますよね。今のね、そのインナーチャイルドに対してもね、今はまあインナーチャイルドっていう言葉ができて、そういうね、精神面とかその心理療法とかいっぱいこうね、こうなんて言うんでしょう、その研究されていろんなのがあるけれども、本当にそれと昔からのハワイの教えがすごいマッチしてるっていうのがね、そう、今のそのね、子供がすごくその罪悪感を持ち続けているっていうのも、私たちは今はね、例えば自分の目の前にある子供がすごい苦しんでいる子供がいたら、その子がね、例えば大人に苦しめられている子供がいるとしたら、はいはい、その子のがかわいそうであって、その子を助けたいと思って、その子が悪いと思わないですよね。その結局大人の方がその子供に対してやっていることだから、その虐待とかそういうのもそうだけども、そういうふうにその大人がしちゃいけないことであって、子供は被害者だっていうふうに大人は見ますけど、でも実際にそういうこう被害に遭った子供っていうのは自分のせいだと思ってるんですよね。だ、それは今のその精神医療的にもよくそれは言われていることで、どうしても罪の意識にずっと駆られて、たとえ自分が被害者であってもその被害に遭った自分が悪いんだっていうふうに思ってしまうっていう、その子供の考え方っていうのが明らかにね、今なってるけれども、それはもうずっと古代から言われていたことなんだっていうのがね、そのつながりがすごく面白い。
だからこの本でもやっぱり古代の教えを現代の視点から、ね、船という形でもう一回蘇らせて、現代の視点から見るとすごくこう今の私たちに対してすごく役に立つ部分っていうのがあるっていうのがやっぱり出てきますよね。
出てきますね。
この本がすごく面白いのが、このウニヒピリがこう訴えかける方法として、手を洗ってるとっていう部分、先ほどおっしゃってたんですけど、はいはい、よかったらご紹介して。
そうなんです。みんなも皆さんもね、多分ね、経験あると思うんですけど、そのコミュニケーションが結局、その意識の部分と無意識の部分が、ウハネとウニヒピリですけど、がコミュニケーションがうまく取れてない時って、かゆみが現れるんですよね。で、面白いことに、手がいっぱいの時に、 手で書けないような状況の時に痒くなる。本の中で例で言うと、茶碗を洗っていて、ね、もう石鹸でね、濡れてる時に限って、顔が痒くなるっていう。うん。私も昔、茶碗洗ってる時じゃなくて、確か粘土で何か作っていた時だったと思うんですけど、本当それ読んでて、ふっと思い出したんですけど、もう本当手がもう粘土でベトベトになってる時に、書けなくて、うん、すいません書いてくださいって頼んだことがあるっていうのをねちょっと思い出したんですけど、はいですね、うん、でもそれって結構ありますよ。なんで急にここが痒くなったんだろう、うん、でここが一箇所痒くなって書いてると違うところがなんか急に痒くなってそこも書くっていうなんかこう連鎖が起きるっていうのがね、
うん、分かってほしいとこう訴えてかけているようなところがあるのかもしれない。
ありますね。だからなんかそういうのにこう、あ、そういうこともあるんだって、これこういうかゆみにも意味があるんだっていうふうに、うん、感じ取るとまた自分っていう存在がねまたね、うん、いろんな面でちょっと愛おしくなるっていうか、
それありますね、うん、この中でもですね、ウニヒピリの言葉っていうのは言語じゃなくてパターンだったりとかイメージだったりとか、はい、体の感覚なんだっていうのが明確にこう書かれてて、つい僕らはこう言葉で分かるように言えよみたいなところがなんかあるんですけどね、でも実際はそうじゃないんだっていうことが理解できれば、なんかこうより受け入れてあげられやすくなるとか、ね、ケアできるようなところが、
もう常にね、なんかコミュニケーション取ろうとしてるっていうのが、ありますよね。だから本当もうその自分を大事にするとか愛してあげるっていうことが、もうこれ読んでて本当引き寄せの法則とすごいつながりが大きいなと思うんですけど、自分を大事にしていた時、まあ、ここではねその3つの自己っていうふうにね分かれてありますけど、全ては結論とした自分ですから、その一つ一つを大事にしていった時にもっと大事にできるようなね、その法則が、うん、法則的にね、それがだんだん現れてくるっていうのがね、うん、ありますね、うん、
本当に自分っていうのは鏡で見ると一人の人間のように見えるんですけど、その部分には意思の部分もあれば、うん、本当に無意識で願いながらもどっかで自分はダメなんだって思って、うん、そのいいものを受け取れない、すごくケアが必要としている部分でも、その部分はすごくパワフルで子供の部分なんですごくエネルギーがあって、それをうまく統合していくと非常にこうよりまた違う段階に達するっていうようなところと ね書かれてて、結構ワークもなんか面白いのが
たくさんねいろいろ
ありますね、
うん、
これ腕相撲、そさっきの、はいはいはい、その、意思の部分と子供の部分を統合するという点で、うん、腕相撲をやってみて、その私とあなたのが一つのチームで何回勝てるかをやるっていうところで、ですから相手が勝っても自分が勝ってもその一回勝った、
そうい
うワークとかね、結構こう体を使うワークもなかなかあって、
ね、
面白いところ、
でも本当そこになんかこう統一性があるんだっていうのをまたね感じさせるっていうところがすごくあって、で今チュンさんが今言葉出されたその体っていう部分もすごく説明がありますよね、機能っていうハワイの言葉で、ね、表されてますけど、その機能そのものも、まあ、ずっと読んでいくと、やはりこの思考の部分が作り上げていっている、うんね、だから本当に自分が今持っている体っていうのは自分が作り上げたものなんだなっていうのをこうすごく感じさせられますし、
うんうん、そうですね、思考が体を作ってるんだ、
はい、
というところでワークの中でですね、はい、もしあなたが自分に対してすごく批判的だとして、それを何とかしたいとしたら、はい、こう意識的に両目を広く大きく動かしてください、目が大きく開かれてるっていうことは批判的ではない、その、うんうんうん、肯定的な面を表すんだ、はい、そういうところからこう徐々に変えていきましょうっていうところがですね、うんうん、本当に何でしょうね、幅広いですよね、ワークが。
そうですよね。で今やっぱりその自分のモーゼスコードの中にもありました、自分を批判するととか他人を批判すると、それは全部自分に戻ってくるっていうね話がありましたけど、やっぱりそういうのと同じで、その批判ってする批判っていうその何て言うんでしょう、その思考の流れそのものがいかに自分の体に影響をね、うん、与えてるかっていうのをすごくこう感じられますし、なんかこの本全体的に読んでいっていると、あ、自分ってこんなに大事な存在なんだなっていうのをすごいね、うん、感じさせるところが
なんかありますよね。
ありますね。
愛おしくなるという、
ね、なります、うん、
そうですね、はい、ということでですね、はい、もう取り留めなもなく、なんか喋ってると、おそらく時間を忘れてしまう話をしてしまうような、うん。
実際計画してた内容よりも多分、ね、もっと深い内容に多分入っていったんじゃないかなと思いますけど。
はい。ということで、 ようわからんわとおっしゃる方が大半だと思うので、もしよろしければ、立ち読みでも構いません。きっと、いろいろな面でお役に立つかなと思います。
実際実際、本当、もう、すごく、今ね、お話ししましたように、こう、自分をもう一回ね、こう好きになる。
そうです
ね。きっかけになると思いますので、ぜひね、こう、ちょっと楽しみにしながらね、お買い求めていただきたいなというふうに。
1冊と言わず2冊、3冊で。
いや、ぜひもう、プレゼントもしていただけたらね、すごい素敵なプレゼントになると思います。
これ表紙もね、なんか、はい、ハワイっぽいというか、黄色でね、
そうそうそう、穏やかな感じで。
穏やかな感じになっておりますので。
はい、素敵な本です。
はい。ぜひ、また。お求めになってですね。またもしよければご感想なんかもね、こう言っていただけると
。聞かせてください。
嬉しいなと思っております。はい、というところで、モデスコートポッドキャスト、今回はです、特別編ということで、EFT ジャパン代表のブレンダさんをお招きしてお送りいたしました。ブレンダさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
では、お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心が感謝しております。ありがとうございました。